早いもので牧師に就任してから1年が経とうとしております。皆さんお一人お一人の祈りに支えられて、御言葉の取り次ぎの恵みに、預かってまいりました。本当に、感謝いたします。前回の説教の後に斉藤豪樹先生から珍しく説教のことについて褒められました。めったにないことです、まあ、たまには褒めておかないとですね、牧師が自信をなくしたらいけないと、そのような思いやりでいいかもしれませんでも褒められると嬉しいですね。これからもしっかり、準備をして、整えて、説教に臨んでまいりたいと願っております。まあ、皆さん自分の名前をどのように思われるでしょうか。もう随分前になりますけれども、自分の子供の名前に悪魔という名前をつけた親がいて物議を醸したことありましたね。覚えておられる方も多いと思いますけども、まあいくらなんでも悪魔という名前は子供が大きくなって喜ばないでしょうね。私は毎朝ですね、このノートを広げて、こう皆さんの名前がこれずっと書かれてますで、一人一人の名前を見ながらですね、取りなしの祈りをしておりますけども、もう皆さんお一人お一人の名前、聖書とこう関わりがある名前ですよ。本当に素晴らしいなと思いながら、まあ誰とは言いませんけど、道でしょ、主の道を備えよう、光でしょ、光あれ、幸、従順の順、高校の高、愛、皆さん、ね、全てそういう言葉が皆さん全員にありますよ。もう1年ぐらい前でしょうか、永田めぐみ姉妹が証しをされました。クリスチャンの両親から、素晴らしい名前を、与えられて感謝をしているというような証しでした。そして、神様から、たくさんの恵みと愛をいただいていると、そのような、ね、素晴らしい証しだったと思います。名前は親から子への最初のプレゼントと言われております。親の願いがそのどの名前も込められております。まあ、たまには自分の名前が嫌だという子供もいますが、まあ、だんだん年を取るに従って、愛着が出てきて、まあ、いい名前だとそのように思うようになるようです。今日登場します人物は清い、正しいという意味の名前を持つ人物です。でも残念なことにイエス様と出会うまではその名前の意味とは正反対の悪どい、立ちが悪い生き方をしておりました。先ほど詩式の方に今日の聖書の箇所を口語訳で読んでいただきました。1節から4節までを、現代訳で読みますので聞いていてください。 さてイエスはエリコに入って町をお通りになった。この町にはザーカイという人がいた。彼は金持ちであったが、主税人の頭でユダヤ教から破門され、人々からは嫌われていた。金持ちではあったが、友のいない彼は孤独に悩んでいた。ある日イエスがこの町に来られるという噂を聞いて、彼もイエスにお目にかかりたいと思ったが、日頃人々に嫌われていたので、みんなと一緒にイエスに会うことはできなかった。ことに彼は背が低く、人々の後ろからでは到底イエスを見ることができなかった。それでイエスを見たい一心に、イエスが通り過ぎると思われる道端に生えている大きなイチジク桑の木に登って待っていた。ザーカイ、エリコという町に、ザーカイという主税人の頭が住んでおりました。エリコという町は、司会のこの北側ですね、このヨルダン川の西側、司会から12キロぐらいのところにありました。北の方から、ね、ガリダヤの方からエルサレムに登ってくる、その道でもあり、また東ヨルダンの方からエルサレムの方に登ってくる交通の要地でありました。またそのエリコのその周辺にはナツメヤシ、バルサムといった重要な産物があって、輸出をされておりました。ですからそこで、税金を取る、そういう役所があったわけです。ナツメヤシというのは、シュロを大きくしたような木でしょうかね。その果実は、その実は重要な当時食料でした。そしてその樹木は、その樹木の皮は、縄に、そしてその、葉っぱは、ゴザとか、それとかカゴに、用いられたようです。バルサムというのは乳香樹ですね。黄金没薬乳香の乳香樹、そういう樹脂が取れる、またこれも重要な、ものであったわけです。当時ユダヤはローマ帝国の属国でありました。主税人とは税金の取り立てをする集金人のことで、彼らはローマ帝国の税金取り立ての請負人の手先でした。ですから彼らのそういう身分、階級はこのずっとこう低かったわけですね。この主税人たちはローマ政府に納める金額の上にできるだけ上乗せをして、それを絞り取って自分の懐に入れていたわけです。そのためそのユダヤ人の同胞からは裏切り者とみなされ、ひどく嫌われておりました。その反動でしょうか、ザーカイは、お金持ちになることで、認められようとしたのかもしれません。ですからザーカイは、金銭的な面では大変裕福でした。しかし決して幸せではなかったわけです。 誰一人ザーカイを受け入れてくれる人がいなかったからです。孤独というのは本当につらいと思います。まあ、お金を貯めることによって人生の価値を見出したかのように思える時もあったかもしれませんが、彼の心が本当に満たされるということはなかったのです。ある日ザーカイはあの噂に聞くイエス様がその町を通ることを耳にしました。まあ、一目だけでもお目にかかりたいと思いましたが、彼に道を開けてくれる人はいません。ですから彼は先回りしてそのイエス様が通られる道のそばに植わっているイチジク桑の木に登ってイエス様を待ったわけです。まあ、イチジク桑という木はですね、まあ、イチジクの種類ではありますが、私たちが見ているようなイチジクとは全く違って、まあ、この聖書の中にも大きなイチジク桑というふうに書かれていますので、この聖木、大きくなった木は10メーターから13メーターくらいと言われています。マンションの4階ぐらいの高さですね。そしてこれがこう特徴がありますが、横にガーッとこう広がっているようです。私も見たことはありません。調べて言っております。ですから日立のテレビのコマーシャルがありますね。あの木なんの木、気になる木。あれをずっとこう横にこう伸ばしたような、まあ、そういう木のイメージがありますけども、そしてこう根元からですね、幹が、幹じゃありません、枝ですね、枝がもう下の方からこう出てるようですね。ですから、まあ、それも枝って言ってもこう大きなこう直径40センチぐらいの枝ですね。その40メーターもこう横にこう伸びるわけですから、ですからザーカイは背が低かったとありますので、まあ、私のように足が短いものでも足がかりがよくてさっとこう登れたようですね。まあ、3メーターか4メーターか分かりませんが、その辺の高さでのところにこう墓陰に隠れて、ザーカイは待っていたと思います。まあ、じっと息を潜めてイエス様が下をお通りになるのを待っていると、イエス様がちょうどその下で足を止めてザーカイに声をかけられました。五節、ここも現代訳で読みます。イエスの一行は次第に近づいてきて、そのイチジク桑の木の下まで来ると、イエスは上を見上げてこう言われた。ザーカイ、さあ急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているのですよ。ザーカイ、ね、ザーカイ、急いできなさい、急いで降りてきなさい。もうそういう命令口調じゃなかったですね。これはもう本当にこう憐れみのある優しい呼びかけだったと思いますね。ザーカイよ、急いで降りてきなさい、急いで降りてきなさい。急いで、ただ危ないですよね。ゆっくりゆっくり急いで降りてきなさい。まあ、誰からも軽蔑され、背を向けられ、仲間からのけ者にされていたザーカイです。そのようなザーカイを親しみを込めてイエス様は呼びかけられました。しかも家に泊まるとおっしゃったのです。まあ、ザーカイは心の底から驚いたと思います。自分を一人の人間として向き合ってくださる イエス様の愛に触れて大きな喜びに満たされたのではないでしょうか。おそらく目と目があった瞬間にザーカイと呼びかけられた、その瞬間にザーカイは変えられたと思います。私も人生に疲れ果てていたときに、疲れているものは私のもとに来なさいというその言葉一つで本当に瞬時に変えられた経験があります。ですから、それは私は本でその言葉を知ったわけですけども、ザーカイは直接イエス様から語りかけられたわけですから、もうその時もう瞬時に全てが変えられたように思います。岩波役は五節の後半のところ、私は今日あなたの家にとどまらなければならないから、このように訳しています。このことはイエス様とザーカイの出会いは、これは決して偶然ではなく、背後に主のご計画ご意志があったことを表しております。主イエス様はエリコの町で最も蔑まされていた人、嫌われていた人であったザーカイを追い求めて来られたのです。イエス様側からのこれは招きです。ザーカイは急いで木から降りてきてイエス様をお迎えしました。しかし周りの人たちは罪人ザーカイのところに泊まろうとなさるイエス様を快く思いませんでした。人々は皆これを見てつぶやき、彼は罪人の家に入って客となったと言ったとあります。人々は一般的なこの常識的な判断でそのように思ったわけですが、これはこの全く次元の違う神様の考えでイエス様はザーカイに会われたのです。世の誰からも相手にされない、認められないでいたザーカイは、いまだかつて経験したことのないイエス様の大きな愛に触れ、イエス様を信頼し従いました。ザーカイは全く別人のようになりました。お金よりももっと大切なものがあることに気づきました。今まで犯してきた数々の罪を心から悔い改め、正しく生きる決心をしたのです。8節、その時ザーカイは主に言った。主イエス様、私は今まで悪いことをしてまいりました。しかし今悔い改めの印として、私の財産の半分は貧しい人たちに施します。また私が騙し取ったものはすべて4倍にして償います。これはイエス様が指示されたのではありません。ザーカイが自主的に言った言葉です。仮に、ザーカイは金持ちでしたから10億円くらい持っていたとしましょう。その半分の5億円は貧しい人に施し、そして残り5億円です。でもほとんどそのお金は、無理やりに取り上げたお金ですよね。それを4倍にして返すというんですから、おそらくもう手元には何も残らない計算になります。それくらいザーカイは変えられ、悔い改め真剣に、そのことを捉えたのです。イエス様との出会いによってザーカイは彼の名前の意味、清い、正しいにふさわしい人間に変えられたのです。私たちが主イエス様と出会い救われるとき、 私たちの心の中だけでなく、行いも態度も変えられます。御心に従って行動し、神に仕えることを喜びとするものとなるのであります。イエス様はザーカイのその神のもとに心を向けた態度を心から喜んでくださいました。私たちはどうでしょうか。自分はザーカイのように欲張りで悪どい、そのようなことはしていない、だからザーカイとは違うと言い切れるでしょうか。伝道の書5章10節には次のように記されています。金銭を好む者は金銭をもって満足しない、富を好む者は富を得て満足しない、これもまた空である。さらにテモテへの第一の手紙5章9、10節には次のようにあります。富むことを願い求める者は誘惑と罠とに陥り、さまざまな情欲に陥るのである。金銭を愛することはすべての悪の根である。ある人々は欲張って金銭を求めたため、信仰から迷い出て多くの苦痛を持って自分自身を差し通した、このようにあります。まあ、お金そのものは悪ではありませんが、まあ、金銭的物質的豊かさを目的とする生き方は虚しいものです。金銭を多く所有すること自体が人を真の幸せに導くことはできません。というのは、人は金銭を多く所有すればするほど、より多くの金銭を求めて悪ことがないからです。神様と自分との間に富の誘惑が入っていたザーカイでした。それがイエス様によって取り払われ、自由に解放されたのです。私の若い時からの友人で、広告デザインや雑誌の編集をしている会社の社長がいます。先だって電話をしてまいりました。身辺整理をしたということでした。多くのものを捨てたということでした。自宅を3回こう建て替えましたね。それから別荘を阿蘇と糸島に5回建て替えましたよ。みんな設計させていただきましたが、それくらい裕福な人でした。彼はその業界ではよく名が知られた人間で、地位名誉財産を手に入れています。彼は5歳、私が3歳上ですが、病気がちです。そして少しずつ考え方が変わってきています。彼が言うには、そのように、いろんなものを整理して、たくさんこう高価なものを持っていたわけですが、いろんなことを言いましたけども、その特に音響のことにすごくお金をかけておりました。それで、それもですね、処分したと言っておりましたが、昔はこうレコード盤ですね、2000円から3000円ぐらいしましたが、それを1000枚ほど持っていたそうですが、ですから2、300万かけたものが、引き取ってもらった価格は1枚5円だったそうです。5000円ですね。そして、最近まで乗った、1000万ぐらいで買ったベンツが下取りに出したらたったの10万だったということで、嘆いておりました。 まあ、かなりのこうそういう職業柄蔵書本をたくさん持っていましたが、全部ただ同然で引き取ってもらったということでした。そして、本を買ったらもう読んだらねすぐ捨てると、そのように言っておりました。物を持たないと、そのようなことを言っておりました。私はその話を聞きながら彼の心中を察しました。人一倍そういう物質的な豊かさを享受してきた彼の生き方は、所詮行き着くところ虚しいことに彼が気がついたのだというふうに思いました。この友人がイエス様の愛を知って救われることを切に祈り願っております。私たちもザーカイと同じように罪を抱え、神様から離れた、失われた人なのです。そんな私たちのために主イエス様はこの世に来られました。そしてこれ以上ない苦しみ、これ以上ない痛みを私たちの身代わりとなって、あの十字架上で味わい尽くしてくださいました。そして主イエス様は十字架の死から3日目に復活され、今も生きておられ、私たちを生かすために一方的な愛を注いでくださっております。そのことが分かるとき、私たちは罪に死に新しく生かされる喜びと感謝にあふれるのであります。今私たちは受難節を歩いています。私たちのために苦しみに遭われたイエス様を覚え、新しい習慣を共に歩いてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はルカによる福音書19章から、あなたの一方的な愛によって新しく生まれ変えさせていただくことについて改めて教えていただきました。私たち人間の本質は罪そのものです。あなたによって日々新たに生まれ変えさせていただけなければ、私たちは一歩たりとも前に進むことができないものです。あなたが私たちの罪の贖いのために、これ以上ないあざけりと、これ以上ない苦しみ、痛みに遭われたことを、私たちは片時も忘れることがありませんように、どうか私たちがあなたにのみ従順に従い、聖霊の風を受けて新たに生まれ変えさせていただいて、その喜びと感謝にあふれる毎日を送らせてください。この日の御教えに感謝し、この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。